それではお待たせいたしました。2024年1月東京合同トレーニングを開始いたします。香川会長よろしくお願いいたします。
皆さん新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年はですね、思い通りの未来を築く方法っていうのをですね、暮れから資料を作っておりまして、もうとにかく思い通りにするにはどうしたらいいかっていうのをですね、まあ一年間徹底してやって、皆さん、それに近づくということでですね、ぜひ、皆さんと共にですね、いい未来を作っていきたいというふうに思っています。で、まあ、正月早々、いろんな気づきがありまして、まあ、今年はもう、本当に気づきが多いってことは、いわゆる変わらなきゃいけない。ですから、いろんな面で、こう、自分を変えていくっていうね、いい、エネルギーをですね、逆にいただける、いい年じゃないかなというふうに思います。で、まあ、後ほどですね、トレーニングをやってから、まあ、今年がどんな年であるかというのをですね、まあ、徹底的に、まあ、分析したいというふうに思います。で、まずは、今年がどんな年であるかというのをですね、活性化リズム年表、これの資料を取り出していただけますか。
バイオエネルギー理論とは、一般的には地球上のすべての物質は、無数の粒子の結合によって作られていると考えられています。人間をはじめとした生命体についても例外ではなく、無数の粒子が結合することで命が生まれ成長していきます。バイオエネルギー理論では、この無数の粒子は地球に存在する光そのものであり、光が様々な粒子となって地球上に届き、粒子によって物質や生命体が生成されると仮定しています。人間も同様に光の粒子を受けて誕生し、成長力、行動力、思考力などの様々なエネルギーが個々に与えられているとしています。人間が内在する様々なエネルギーの中で、特に基本的な性格づけに影響を及ぼすエネルギーが存在すると考え、これをバイオエネルギーと名付けました。独自のアルゴリズムで生まれた日、母親の母体から切り離されて、自らの意志で呼吸した瞬間のバイオエネルギーを算出し、データ検証を繰り返して開発されたものがバイオエネルギー理論です。実際に生まれた日と届け日が違う場合は、本人を証明できるもの、届け日、住民票及びパスポートに記載されている生年月日に基づきます。バイオエネルギー理論では、起こることはすべて必然なものであると考えます。
はい、じゃあその次、周期ですね。はい。
バイオエネルギーの周期。生まれた年によって表層エネルギーが異なります。表層エネルギーの第一数は誕生した年で決まるので、自分と同通するエネルギーの年が6年に1回来ることになります。皆様にとって6年に1回は表層エネルギーと潜在エネルギーが同通する年となるため、エネルギーが最大限に発揮できる最高にチャンスの年となります。
はい。ですから今年はですね、去年は1から始まる年だったんでね。で、今年は2024年2から始まります。で、来年は2025年は3から始まるということですね。ですから、この、必ず今年は、213、224、235、246、251、262がずっと循環する年であると。で、次の、じゃあ、周期をお願いします。はい。
今年のバイオエネルギーの周期は、2023年は1の年であり、表層エネルギー112、123、134、145、156、161の年でした。2024年は2の年なので、表層エネルギー213、224、235、246、251、262の年となります。2023年は集中エネルギーにより物事の進むスピードが遅い年でした。様々なチャンスや物事の中から 目標一つに絞り、集中して取り組むことで、ナンバーワンを手にする年でした。2024年は2の年であり、交換エネルギーにより、エネルギーの速さがまた大きく変わり、スピードの速い年になります。
はい。で、今年は2の年なので、213、224、235、246、251、262がずっと循環する年なんですね。ですから今日は1月の、25日ですから、1月の25日っていうのはバイオナンバーが224ということになりますね。そうすると明日が235、明後日が246、その次は251、262というふうにずっと1年間こうずっと循環する年。ですから必ず2が、強い年ということになりますね。ですから、2が強いってことは、2はエネルギーの交換ですから、非常にね、スピードが一心伝心で伝わっていくというね、非常にこう、なんて言いますか、非常に早い年である。ですから、2の年ってのは一番もうスピードが早い。ってことは今年はもう何か思ったらすぐやるっていうね。即実行。ね、もたもたしてると、そのチャンスがどんどんどんどん遠ざかっていってる。ですから、いいなと思ったらすぐ、トライしてる、ね。そうすると、交換がスムーズにいくというね。うん、そういう作用が起こります。ね、ですから、1の年っていうのはですね、集中ですから、非常にこう、余裕持って段取りしてやっていくというね。だけど、今年はですね、もうとにかくいいなと思ったらすぐ実行していくというね。そういう年でもあるということになりますね。はい。
2024年は1の年に手にしたもの、成し遂げたことの中で、人との出会いや交流の中から思いを交換し、相手のために何かをすることで成長していく年です。また、本当に大切な人との関係を深く濃いものにしていくことで、相手から優しさや思いやりをもらうことができる年でもあります。
はい。ですから、いい出会いとかですね。で、やはりそういうチャンスが巡ってきますから。ですから、やはりいい人間が新しい人間関係。ね、新しいビジネス、ね。そういったものを人からいろんな情報、いい情報をもらってですね。で、来たものを大事にしながらそれを育てていくと、ね。ですからやっぱり深い人間関係を作っていくというね。そういう点ではですね、人との関係を深くね、濃いものにしていくと。ですから今までの顧客のですね、まあ、人とそれになった人と、を連絡してですね、ね、もっと、こう、交流を深めていくと、ね。そういう面ではですね、ちょっとこう、人間関係をとにかく深掘りしていく、ね。そのことによっていろんなチャンスが巡ってくるというね。ですから、フェイス2フェイス、尋ねていってですね、ね、いろんな情報を得て、ね、お互いにミーティングすることによって、相手の状況とか、いろんな、あとね、情報をもらってですね、それを自分のものにしていく年でもあるというね。うん、ですから、それからあと、人からの紹介とかですね。そういったものも非常に大事にしていく、ね。うん、では次。はい。まあ、1はもういいと思いますね。ですから、1はもう去年だったんで、2からいきますね。次の。2024年から。はい。
2024年の交換エネルギーに、2、交換エネルギーの基本特性。このエネルギーは、人に対する思いやりや愛情を育てる力です。どんな場合でも常に相手を中心に捉えるので、相手の考え方や立場が十分に理解できます。人間関係を大切にし、常にコミュニケーションを取り、スキンシップを図るので、常に周りから愛される存在となります。情緒や感情が豊かで、自分の気持ちや考え方を無理なく伝えられます。何事も結果を焦らず、コツコツと努力して成し遂げます。常に一対一の関係を大切にし、相手を中心に考えながらお互いの気持ちを交換します。どんなに遠くにいても、お互いの気持ちが交換でき、 自然に相手に心が伝わります。以心伝心。
はい。で、二のエネルギーはですね、人に対する思いやりや愛情を育てる力だよ。常に相手を中心に、相手の喜びが自分の喜びであるというね。とにかく相手に喜んでもらう、ね。喜んでもらうことによって深い交流が生まれて、で、そこから信頼関係が生まれて、それが、いいビジネスにつながっていくというね。ですから常にコミュニケーション、ね、スキンシップを図る。しょっちゅう、会う。ね、情緒は感情豊かで、ね、自分の気持ちや考えを無理なく相手に伝えていく、ね。本音の関係を作っていく。で、コツコツと、日々、努力をして、ね、そのことによって、いい成果がある。だから、日頃から努力していることがですね、実を結んでいく年でもある。特に一対一の関係を非常に大事にする。一対多じゃなくてですね、一対一、ね。相手を中心に考えながらお互いの気持ちを交換していく。ね。ですから、今は非常にね、IT によって便利がいいですから。ね、いろんな面で、中国でも、ね、アメリカでも、どんな時でもネットでず、ね、テレビ電話できますので、そういう面では、ズーム使ったり、ね、スカイプとか、いろんなことで交流ができるというね、非常に今いい時代なんですから、IT を駆使してですね、いろんな交流を図るということも非常にいいかなと思いますね。はい。
エネルギーの種類。2、交換エネルギー上力。エネルギーのスピード。クイック、ウェット。自分の思いが通じる瞬間にすぐ反応します。動きは非常に早く、その場その場で相手に合わせ行動していきます。
はい。だから非常に今年は早いってことですね。ね、自分の思いがすぐ通じるというね。で、相手もすぐ反応してくれる。ですから、そういう点ではですね、非常にこう、だけど、相手の反応に対してこちらも、ね、それを放置しないでですね、すぐ返事をするというね。ですから、やっぱり以心伝心で繋がっていきますので、ね。ですから、相手から連絡したらですね、すぐそれを返すと。そのことによって、非常に信頼関係が生まれる。それが逆に、ね、なかなか返事が来ないということになると、どんどんどんどん疎遠になっていきますね。ですから、今、例年以上にですね、今年はそういう人間関係に対して、結構神経を使ってですね、ね、相手の気持ちになって考えていくということが大事かなと思いますね。じゃあ次、はい。
2024年に、2の交換エネルギーを発揮させる。スキンシップ。積極的に話しかけ、コミュニケーションを取ります。以心伝心。相手の仕草や表情を見て、相手の気持ちを理解します。ありがとう。お礼の言葉や感謝の言葉で、人を温かい気持ちにします。思いやり。どのような状況でも、相手の立場を優先します。努力。自分がやると決めたことは、長期にわたってコツコツ努力します。
はい。だから何が今年が大事かというと、やっぱりまずはスキンシップが大事だ。ね、積極的に話しかけてコミュニケーションを取る。ね、ですから非常にそういう面ではですね、こちらから声かけをしていく、積極的に。それが、待ってても来ないです。今年、こちらからどんどんどんどん声かけして仕掛けていくってことが大事ね。それからですね、で、気持ちが相手によく伝わりやすくなります。ね。ね、とにかく相手の気持ちを察してですね。で、相手が、に喜んでいただくと。いうことを常にこう、ね、念頭に置いて、人間関係をうまく構築していくと、ね。それから何かしてもらった時にはですね、常に感謝の、ね、気持ちを相手に言葉で伝える。ここはね、非常にそういう点では、ね、気持ちはあるんだけど、伝えないと、相手にはですね、言葉をかける、メールで連絡する、 ね、まあそういうことでですね、常にこうスキンシップを図っていくと。それからですね、ね、やる、自分が一旦やると決めたことはですね、今年は一年間ね、コツコツコツコツ努力をしていく。ね。努力をすることによって、それが身についていくと、ね。ですから今まで、逆に一生懸命コツコツやってきたことは、大きくね、実を、結ぶということもあると思います。
仕事や職場における2のエネルギーのイメージ例。どうすれば一緒に働く仲間に喜ばれるか、お客様に喜ばれるかを常に考え、相手のために親身になって物事を考えるため、サポート役としての立場を与えると力を発揮します。また、お客様のサポート役としても力を発揮できるため、顧客との関係を濃いものにし、長く良い付き合いをすることができます。営業の場合は、新規開拓よりも既存顧客を徹底的にフォローする方が性分に合うでしょう。人当たりが柔らかく、誰に対しても優しいため、人から好かれ、この人を中心として人の輪が広がってきます。自分が先頭に立って物事を進めるよりも、あなたがいるから助かると言われるようなポジションを望みます。そのため、常に声をかけ、体調や仕事の進み具合を気遣ってあげることが大切です。
はい。仕事における2のエネルギーのイメージ例としてはですね、で、相手のために親身になって物事を考えてあげる。だから徹底的にサポート役としての立場を、相手をですね、常にね、サポートして、相手に良くなってもらいたいというね、これに徹するというね、ことが喜ばれます。関係をですね、今までの顧客との関係をね、より深い、濃いものにしていく。で、やっぱり長く良い付き合いをしていく。で、営業の場合はですね、新規開拓というのも、既存顧客を徹底的にフォローする。やっぱり疎遠になった人とうまくね、何らかのきっかけを作ってですね、訪問してみるとか、相手から、連絡があった時は丁重にですね、ね、相手を、状況をよくね、分かってあげた上で、いろいろこう、フォローアップしていく、ね。で、人間関係においてはですね、その人を中心人物として、ですね、で、常にこう、ね、バックアップしてあげる。そういうことで人とのネットワークは広がっていくということになりますね。ですから、やはり、いい人間関係を今年はどんどん広めていくとかね。しかもね、相手の喜びが自分の喜びである。常に相手に喜んでもらう。これは間違いなく、喜んでもらえば必ずそれは返ってきますから。エネルギーの交換が強いですからね。だから、よくすればするほど、逆によくしてもらえるということになる。ですから、やっぱりそういう面では人間関係に対しては、ね、本当に神経を使って、もうどことん気を使っていくという、ね。それが全部それが、気を使っただけで返ってくるということになる。はい、じゃあ次。
2024年、活性化する言葉。常に優しい。気持ちが温かい。ナンバー2として手助けする。努力を続ける。気遣いが抜群。仲間づくりがうまい。相手を立てる。人に感謝する。サービス精神が旺盛。心が穏やか。社交性がある。家族、家庭を大切にする。心が伝わる。思いやりがある。面倒見が良い。安心感がある。愛し愛される。出会いを大切にする。
はい。常に人に優しくする、ね。で、気持ちを常に温かい気持ちを持って接する。それからナンバー2としてサポートする。手助けをする。ね、で、一旦決めたことをコツコツ努力をする。ね、継続は力です。それから、気遣いを徹底する。で、積極的に仲間作りをする。ね。どことん相手を立てる。ね。 何かしてもらったら人に感謝する。やっぱりプラスアルファのサービス精神を旺盛にする。常に心を、気持ちをですね、穏やかにしておく。積極的に、社交性豊かにですね、いろんな人と交流する。で、家族、家庭を大事にする。ですから、もう自分勝手な行動は慎む。心が、ね、心を、伝えていく。または逆に、ね、気持ちを、相手の気持ちを感じる、ね。徹底的に思いやりを持って接する。どこと面倒を見る。常に安心感、ね、安心感を、持って、自分もそうだし、相手に対しても安心感をね、提供していく。で、愛し、愛される。ね。やっぱどことも気を使って、ね、人を愛せば逆にそれが返ってくる。出会いを大切にする。で、こういうね、気持ちをですね、第一にして、今年はね、この精神で行くぞと、ね、キャッチフレーズとして、まあ、こういう、言葉を用いるといいと思いますね。今年はこれで行くぞ。ですから、どことんね、本当、人間関係を大事にしていくという年でもある。じゃあ、この次、はい、お願いします。
はい。2024年、月を呼び込むためには、上記の活性化する言葉の中から、ご自身にピンとくる言葉に丸をつけ、いつも言葉に出して言ってください。2024年は2の年なので、周りは2のエネルギーが満ち溢れているため、声に出すことで活性化します。ご自身に2のエネルギーがある人は、自分自身の2のエネルギーが活性化します。ご自身に2のエネルギーがない人でも、周りの人の中には必ず2のエネルギーを持っている人がいますので、その人がこの言葉に反応し、2のエネルギーに目覚め活性化します。表層エネルギーが213、224、235、246、251、262の人は、2024年の2のエネルギーと表層エネルギーの大地数が同じなので、勝負の年であり、また気づきの年でもあります。最高にチャンスの年なので、今までできなかったことを前もって計画し、積極的に進めていくことで月を呼び、思いを実現することができます。逆にマイナス発想をしたり、気が多いと迷い、気づきが来るのでトラブルの年になります。
はい。で、表層エネルギーが213、224、235、246、251、262、今日の参加の人は確かいないですね。は、星印となりますね。最高にチャンスの年であるけれども、この同通点がある人っていうのはですね、最高にチャンスでもあるし、最高に気づきも来ると。非常に激しい年になりますね。ですから積極的に攻めていく年であるということになりますね。はい。じゃあ次。はい。
潜在エネルギーが213、224、235、246、251、262の人は、2024年の2のエネルギーと潜在エネルギーの大地数が同じなので、自然体で来るもの拒まずという体制で臨んでください。周りからのお膳立てにより、いろいろなチャンスがやってきます。
はい。で、潜在が213、224、235、246、251、262の人はですね、ね、これは潜在が同通するってことはですね、まあいろんな周りからお膳立てしてもらえる年であるということになりますね。じゃあ次。はい。
具体的な活性化リズム年表の読み方。星印、最高にチャンスの年であり、気づきの年。その年のエネルギーと表層エネルギーの大地数が同通する。例、224、554、251、521。20丸、チャンスの年。その年のエネルギーと潜在エネルギーの大地数が同通する。例、156262。 554224。丸印、チャレンジの年。組み合わせを変えることによって同通する。例、156622、123655。無印、平成の年。トラブルが非常に少ない年。組み合わせを変えても同通しない。
はい。無印の場合はですね、これ非常に平成な年、トラブルが非常に少ない。ですから無印だからって言って、だからトラブルない、非常に少ないですから、ね、あるがままにこうやっていけばいいと、ね。ただ星の場合はとにかく積極的に攻めていく年。で、二重丸は周りからいろんなものを、選んで受け入れる年。で、丸の場合はチャレンジしていく年。そういうふうに、意識づけをしていってくれるといいかなと思いますね。
最高にチャンスの年は、チャンスでもありますが、激しい年でもあり、良いことも悪いことも起こります。積極的に攻めるか、消極的に守るかによって、全く違う結果になります。消極的に守ると気づきがたくさん来ます。勝負の年ですから、攻め手の一手、必ず積極的に攻めていくように心がけてください。表層エネルギーがチャンスやチャレンジの年にあたる人は、意識的に積極的に攻めるようにしてください。潜在エネルギーがチャンスやチャレンジの年にあたる人は、来るもの拒まずで対応するようにしてください。周りからの援助があり、手助けをしてくれる年です。
はい。で、ね、上本さん、それから山本さんの場合は、ね、まだ引っかかってますから、節分までは位置が残ってますから、ね。山本さんの奥さんはもうね、潜在がどうしますから、ね、今年はいいことがいっぱい押し寄せてきます。ね。それから、有沢会長は来年ですね、来年星ですから、今から準備をする。で、八重さんは今年節分まではまだ、今年は、二重丸ですから、ね。まだ、今の段階でですね、もっと、ね。それから、花村さんは、今年は、どんどんこう、いいことを押し寄せてきますから、ね。で、選んで受け入れていくと。斉藤さんは、丸の年ですね。ですから、まあ、チャンスを自分で掴んでいく年。で、大下さんと八木さんは今年は平成な年。それから高須賀さんは丸ですね、今年はね。潜在に、が、6人に共通しますので。まあ、非常にいいことがどんどん周りから寄ってきます。同じく、牛場さんはもうね、今年はもう、どんどんね、いいことが周りから押し寄せてきますから。で、中村さんは、ね、今年節分までまだ繋がってますから、節分までにうまくね。で、今年は平成の年。山本さんも今年は節分までは20万です。それから渋谷さんも今年はね、節分までは20万ですから、まだまだいいことが起こってきますからね。うまく波に乗っていくというね。だけど、まあ、2月過ぎたら無印ですからね。まあ、平成の年ですから、無印っていうのはね、結構楽なんですよ。周り、あるが周りやって、振る舞ってればいい。ね。そういう年ですから、ね。ですから、うまくこのリズム年表をうまく活用していくとね。で、特にこの一覧表をですね、じゃあ、もうちょっと読んでください。
ご自身でリズム年表をどう見て、対処したら良いか。バイオエネルギーの活性化リズム年表を理解できれば、6年間のスケジュールを立てることができます。4年間チャンスやチャレンジの年に当たる人は、あとの2年間は平成の年になります。4年間無印の人は、あとの2年間は非常にチャンスの年となります。この2年間を有効に活用するように、前もって計画し、積極的に意識して行動してください。なお、無印の時は平成の年であり、穏やかな年です。周りのチャンスやチャレンジの人を前面に出し、リーダーシップを取ってもらうと良いでしょう。 エネルギーは必ず交流していますので、ついている人につくことが得策です。ご自身のご家族のリズム年表を作成してください。そうすると、家族の中で誰がチャンスやチャレンジの年なのかを見極められます。ご自身が無印でも奥様に印がついている場合には、お互いにカバーすることができます。組織や会社でも同じことが言えます。例えば、社長が無印であっても、幹部社員がチャンスやチャレンジの年の場合には、幹部社員に対して今年はついているよということで、幹部社員がその気になり活性化し、その結果エネルギーが社長に伝わります。チャンスの年やチャレンジの年の人は積極的に攻めていくべきです。また、無印の人は周りに気を使い、チャンスやチャレンジの年の人からエネルギーをもらえるように努力することが大切です。ぜひ、このリズム年表を活用して、ご自身の行動指針を作成してください。
はい。で、この一覧表をですね、ね、6年周期になりますので、6年でこう循環していきますので、自分の周期をよくね、自分がどんなリズムに、を持ってるかというね。で、当社もですね、ね、私は今年は20、もう、うちの社長も山下もですね、私も今年は20万なんですよ。そしたら9月にですね、まあ、引っ越したいなと思ってたんですよ。そしたら9月にですね、もうね、ここへ建て替えるから出て行ってくれないですかと、ね。その費用は全部出しますよっていう話ですね。ね、もう、ね、もうトントン拍子にこう決まってですね。ね、で、まあ、斎藤さんとこで内装もお願いして。で、ちょうど、うちの会員のとこで、不動産をやってる、ね、ところで、見つけていただいてですね、ね、いい場所をね。ですから、20丸はね、本当に皆さんね、一番いいのは20丸です、ね。星はね、結構積極的に攻めていかなきゃいけないんですから、ね。ですから、弱気になった時は気づきいきますからね、星は。もう星の時はもうとにかく攻めていく年。で、二重丸はもうとにかくね、いろんなことが押し寄せていく。選んで受け入れていく年。それから丸の場合はもう皆さん、チャレンジしていく。で、無印の場合は、ね、あるままでついてる人につくというね。まあ、こういうことで、うまくこのリズム年表をですね、活用して、いただくとですね、良いかなというふうに思いますね。ですからね、皆さんね、山本さんなんかうまく使ってるよね、これ。ね、うまく買って、こう、ずっとね、活用してね、うん。だから本当にね、このリズム年表をうまく活用すればですね、非常にこう、そこにターゲットを合わせて、いろんなことがね、ね、ですから私も、去年、おととしが星だったんです。ですから、出版をね、2冊。で、今、あと、ね、今年も本を出しました。で、今年の2月までにちょっと今、原稿書き終えて、ね、それをまた今年も1冊出す予定です。ですから、このエネルギーに乗じてですね、今までできなかったことをやるっていうね、計画をしていくという。それも非常に有効かなと。非常にね、楽ですよね。このリズム年表をうまく活用していくと。ね、無理がないと思いますね。ね。八木さんもそうですね。ね。うん。だからやっぱりこう、自分の会社がね、新しく建て替えるとかですね。そういった時もうまく、活用できますので、ぜひうまく、使っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね。じゃあ今日のメイン資料のですね、思い通りの未来を築く方法。これをちょっと皆さんね。じゃあお願いします、
はい。はい。思い通りの未来を築く方法。経営において最も重要になるのは利害関係者との関係性です。社員や取引先など、利害関係者にいかにサポートしてもらえるかが会社の発展に大きく関わってきます。そうだというのに思うようなサポートを得れないのはなぜでしょうか。 最大の問題点は自分にとって不都合があると、こうあるべきだと周りに改善を求めることにあります。ただし、そのこうあるべきだとは、自分の表層エネルギーの価値基準でしかありません。そして、それがすべてのトラブルの原因となって、思い通りにならない今の世界を築き上げているのです。
はい。で、皆さんも、いろんな現象を見てですね、ね、特に社内の、ね、各人の要素、社員のですね、動向、ね、見てですね、まず思うことは、ね、こうあるべきだったら常にね、それを考えてると思うんですよ。リーダーっていうのはですね、こうあるべきだの塊なんですよ。ね。だからこうあるべきだと思ったことをですね、どう自分で、それをうまく捉えていくか。ね。だいたいこうあるべきだと思ったら、それを即ね、それを実行しようとしますよね。これが一番問題なんですよ。こうあるべきだと思うことはもう、これはね、常に皆さん、ね、考えたり思ったりしなきゃいけないんです。これは経営者の義務です。ね、いわゆる改善とか、改革とか、ね、気づきとかっていうのは、やっぱりこうあるべきの要素に全部集約されるわけですね。だと、こうあるべきだと思ったことをですね、ね、それはどういう判断基準かというと、今の現在の状況を見てこうあるべきだっていうね。皆さんね。そこで一番大事なのは、こうあるべきだと思ったときに、相手を、周りを変えようと絶対しちゃいけません。自分を変えるんです。いいですか？こうあるべきだと思ったら真っ先に人を変えようとするんですよ。で、それがトラブルの原因になります。なぜかというと、ね、今現在は過去の結果なんですよ。皆さん方の、ね、考え方、言動、行動の結果が今なんですよ。ですから今を見て、ね、周りを変えようとしても、だからなぜかというと、周りは全部自分が作った世界なんですよ。だから自分が作った世界を否定することになる。ということは、今の現状あるがままに受け入れて、その現状を見て自分がどう変えていくか。自分を変えるってことは何かというと、自分の考え方、ね、自分の言葉、言動、自分の態度、ね、それをまず変えていく。ということは、まあ、繰り返し同じことを、同じトラブルを起こる場合はですね、ね、自分がそういう改善してないから、同じトラブルが起こるってことになりますね。はい、ですから、ちょっと資料を、もうちょっと進めてみましょう。はい。
バイオエネルギー理論では、現在の自分の周りの環境は、過去の自分の言動によって、引き寄せられた世界であるとしています。つまり今、私たちが見ている世界は、過去の言動の結果の世界です。現在は結果の世界であるからこそ変えられないのです。
はい。ですからね、ここですね、ね、過去の言動の結果の世界を見て、ね、変えようとしちゃいかない。ね。ということは、周りは変えられないんですよ。そこをね、ね、だから、じゃあどう変えていくかってことも大事なんですよ。だけど、まずはそれを素直に受け入れることが大事なんです。それを受け入れないですぐ変えたいと思う。ね。そう、早くね、こう、教育しないとまずいと。早く分かってもらった方がいいだろうと。ね。そうなりがちですけど、そうじゃないんですよ。ですからそこを気づきと受け止めて、どう自分を変えていくかにつなげていくということですね。ね。じゃあ、はい。
それを大多数の人は自分が引き寄せ、自分が作った結果の世界を今の自分が望む形に変えようとして、こうあるべきだと、 相手が望まないことを言って改善を要求し、自らトラブルを引き起こしています。結果として自分にも周りにも理不尽極まりないことを永遠に繰り返していくことになります。
はい。ですから、自分が引き寄せて自分が作った結果の世界を今の自分が望む形に変えようとして、こうあるべきだというふうに相手に伝えても、それは意味がないと。なぜか、自分を作ってるわけですから。相手はだから無意識にやってるわけです。メッセージとして与えてくれてにもかかわらず、自分がそのメッセージを受け取らないで、いきなり変えようとするわけです。こうじゃないの？それは違う。ということは、ね、そう、自分がそうさせといて、ね、お前何やってんだっていうの。これはね、マッチポンプを自分でやってるやん。ですから、ね、自分がまずその絵は、ああ、そうか、私がそういうふうにさせたんだと、ね。ね。で、報告してこない。自分の意向と違うことをやる。ね。それは、自分との意向と違うことを自分がさせてる。ということにまず気づかなきゃ。すべては自分なんですよ。自分がそうさせてる。というならば、ね、言い方も変わってくるでしょ。ね。だから、要するに、その、例えば、ね、報告してこないと。なぜ報告しないんだっていうね。じゃなくて、あ、そうか、報告しないように自分がさせてんだと。と思ったら、ね、じゃあそれなんで報告してこないのかなっていうふうにね。自分がそういうふうに、ああ、そうか。じゃあ私がね、報告してきたらまたね、ああだこうだってね。うん、ね、うん、それは一つの、ね、文句みたいな形で、ね。いつもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、ね。相手にとってはですね。ね、それを、ね、その報告によって、ね、うん、相手に対する攻撃の材料になってしまう場合がある。ね、大体ほとんどの場合、こうあるべきだというのは、ね、周りのこの行為を起こした人を否定することです。ということは、間違いなくこうあるべきだと言ったときは怒られたになるんです。周りの人はね。で、怒られることを、ね、やっぱり、報告しなくなりますよね。だから、やっぱりここ、そこは、ああ、そうか、報告しないようにさせてるのは自分なんだと。ね、そう思って、ね、対応するのと、ね、今の自分が望む形にこうあるべきだ。ね。相手が望む、まあ相手は望んでないわけですよ。改善を要求し、それは永遠にと。だから同じことを繰り返してるってことは、いいですか？自分が同じ言動をとってるんですよ。だから同じことを繰り返す。また、ね、お前何回言ったらわかるんだよ、と。ね、同じ、前もあったよな。っていうのは、ね、前もあったってことはそこで気づいてないからですよ。また怒るんですよ。永遠に同じことを繰り返して怒ってるってことは、うん、やはり自分が気づいてないからそういう現象が起こってくるってことなんですね。特に繰り返し怒ることは自分がそういうにさせてしまってる。ね、よくありますよね。後ほど出てきますけど、ね。じゃあ次、はい。
利害関係者とは潜在の世界でつながっています。なんでこんなこともできないんだと、たとえ事実であっても、マイナスの発言をすれば、潜在エネルギーの世界は認証がなく私しかいないので自分ごとと判断し、それを望んでいるとして、何度でも相手に同じことを繰り返させるのです。ですから、現状のマイナス現象はコメントしないことが重要です。
はい。で、潜在のエネルギーっていうのは非常に忠実なんですよ。言った通りの結果を出してくれる。ということは、一番皆さん大事なのはね、その潜在の世界ってね、認証がないんですよ。ということは、何々くん、ね、ね、これダメじゃないのっていう言い方すると、これは自分がダメだって聞こえちゃうわけですね。ね、認証がないですか。 二人称三人称ないです。で、ですから全部、その、自分の言動に対しては一番聞こえるのは自分ですから。自分にマイナスの、ね、指令をしてるってことになります。そうすると、永遠にそれを繰り返すんですよね。なんでできないんだって言ったら、あ、そっか、できないようにしてほしいんだってなるわけですよ、ね。だから、そういうことを、こう自分で繰り返し繰り返し、ね、自己宣言してるっていうことになってしまう、ね。ですから、あれ、自分の望まないことは絶対言わないことですよ。ノーコメント。コメントすると、ね、一番聞こえるのは自分ですから。ね、自分にね、とって、ね、ですから、この言動というのは一番もう自分にとっていいことを言えばいい結果が出るし、マイナス言葉を言えばマイナスの現象を潜在エネルギーが作ってくださる。ですから非常にそういう面では忠実なんですよ。ですから自分がね、ついてるついてるっていうのは本当つくわけでしょ。ついてないついてないって言ったら、あ、そっか、つかないようにしてほしいんだ。私はついてる。もうみんな、もう皆さんもね、ついてるから大丈夫ですよと。ね、君は絶対できる。大丈夫。って言えば、大丈夫よ。自分もそうなるし、相手もなるんです。ですから、社長の仕事ってのはね、よいしょなんですよ。ね。できないことを言うんじゃなくて、できてないことを言うんじゃなくて、よいしょ。ね。よいしょが社長の仕事です。ね、相手を、ね、その気に、ね。なってもらう、ね。いい言葉を投げかける、ね。ですから、ね、これは事実であってもですね、マイナスの発言をすれば、ね、もう、それは望んでるとして、何でも、何度でも同じことを繰り返させる。ですから、一番聞こえるのは自分ですからね。ね、ここが非常に重要です、ね。ここのところで皆さん分かってない人が多いんです。私ももちろんね、これなかなか難しいんですよ。ですから、やっぱり訓練していかないとね。やっぱり気づくための訓練というのは非常に大事ですね。ですから、やっぱりこう、だんだんだんだんね、絶対的に自分が訓練していくうちに全体的に自信を持つね。ね。有沢会長はすごいのね。ね、私とゴルフ行くと、絶対に雨降らないって言うんですよ、いつも。これでも天気予報がね、どう見てももうね、60% 雨ですよ。いや、もうね、もう日焼け止め持ってきてくださいって言われる。そしたら、午前中はね、ちょっとね、いかにも雨、午後になったらもうカンカン照りになって。だから、自分がエネルギーだから、ね。それをもう信じてね、自分でもう、ね、信じきってるわけですよ。ってことは絶対的自信持ってるんですよ。で、そうなっちゃうんですよ。だからね、絶対的自信を持つことなんですよ。いろんな、ね、やっぱり自分の、ね、体験を通してですね、いかに自分が、ね、その自分が言うことによって、ああ、そうか、こういう現象起こったなと、ね。それを自分のものにしていく。成功体験を積み重ねることです。そうそう、それが自分の絶対的自信なの。後ほど出てきますけど、私はね、この資料を作ったのは11月の15日。それからですね、毎日、週末はだいたい車に乗ってますから、渋滞は一切ないですよ。渋滞ないです。合わない。渋滞に。混んでる時間帯に乗っても渋滞にならない。だんだん自信が、まだね、まだ2ヶ月ですけど、これ3ヶ月、4ヶ月、半年になったら絶対的に自信持ちます。だからこうやってね、自信を、やっぱりこうね、成功体験を積み重ねて、自信をつけることなんですよ。これはね、本当に有沢会長じゃないけど、絶対的に自信持ってる。すごいですよね。だからその通りになっちゃう。ですから、ね、自分の、だからそれが仕事につながっていけば皆さん、 すごいことになるでしょ。それを仕事にするのも、社長はね、やっぱりこう、思い通りに未来を作る。ね、作っていかなきゃいけない。義務があるわけです。ね、今年のテーマですか、これ。ね。思い通りに未来を築く。ね、それが皆さん方の使命なんですよ。ね、そのためには何が必要かっていうね。これは今年は徹底してね。で、皆さんに、ね、絶対的自信を持ってもらいたい。ね、はじめ半信半疑。私もね、まだまだ半信半疑なところ。だからなんとなくね、そういう気持ちになってきてます。ですから、まあ、いろんなことを、自分のね、中で、ね、その、エネルギーをどう使っていくか。ね。これは皆さんと、今年はもう共にですね、ね、成功体験を積み重ねて、あ、だからここでね、あ、こういうこともあったよと。言ってほしい。あ、そうか、こういうことにまで使えるんだと。ね。いろんなことあると思うんですよ。皆さん、一人一人体験をね、聞くことによって、ね。
コメントするのは自分が望んでいる未来のことだけ。いかなる時にもプラスの世界を言葉にし、プラスで対応することによって思い通りの未来が築かれていくのです。では、具体的にどうするとあなたの世界をプラスへと変えていけるでしょうか。
はい。でね、この皆さんが言葉に出すのはですね、自分が望んでいる未来のことだけ。マイナスを思うことはいいんですけど、言葉にすると一番聞こえるのは自分ですから。自分の潜在、特に皆さん方は、ね、進化型のバイオナンバーに変えてるわけですよ。ただ、即潜在に入っちゃいますから、今。ね。だから、梅本さんは111になってるわけですね。山本さんも111。山本さんの奥さんは515。ね、有沢会長は313になってる。ね。八代さんは616。ね、花村さんは、526。ね、斉藤さんは、425。大下さんは632。八木さんも632。高塚さんは155。牛場さんは553。中村さんは166。山本さんは665。渋谷さんも665。になってるわけ。ということはもう即ね、潜在に入っちゃうんですよ。ね。ですから、思っていったらその通りになっちゃいますから。ですから言葉には、だ思うのはしょうがないと思うんですけど、言葉にしない。極力。ね、そこが大事。その癖づけが大事だと思うんですね。で、これはですね、後半どういう、具体的にどうね、具体例を挙げながらですね、これは後半ですね、今日は徹底的に検証していきたいと思いますね。